エクストリーム一的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
お米をめぐって大騒動の昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
まあね、米騒動がまた。はい。まあでも今のところまだね、米屋を襲ったりとかはまだできてないから、まあそういう意味ではまだね、江戸時代よりかはマシと。
米屋が悪いんじゃないことは分かりきってるからね。
ここにはないんですっていう。じゃあどこだみたいな。
結構。じゃあどこだ ?JA か卸売かっていう。
倉庫をさ。
うん。
倉庫のガサ入れに行くっていう。そういう近未来が見える気もしますけども。
はい。
ちょっと今、前回かな、裁判で AI 動画みたいなものが。
あ、
証拠じゃないけど、登場してなんか、言いましたよね。死んだ人だけど、はい、AI に喋らせるとこう言うだろうよ、みたいな、ね、ありましたけど、まあ、あんだけね、そんなものがこう、入ってくるような、
うん、
裁判になりつつあるけれども、うん、まだ法廷画家なんだなと思ったんですよ。
これああ、そうだね。
そっちの、なんだろうね、そこはいいのかみたいなさ。
ああ。そうだね。テレビカメラ入らない裁判だと、まだ絵ですよね。
なんか、むしろそこは AI スケッチじゃないけどな、なんだろうね。なんかさ、やっぱり書く人によってちょっと違うじゃないですか、その。
はい。
タッチがさ。だから、うん、逆になんかちょっと、なんていうの、もう、画一的にむしろしてほしいじゃん、そこはっていうさ。AI を使って、まあ、それこそうまくぼやかせるとかもできるでしょうし、
その
顔をね。
Google マップみたいになる。
いや、なんか、法廷画家って、なんだろうな、タッチがさ、まあ一応、まあ独特と言いながらもみんな同じようなタッチではあるよね。なんか、なんとも言えないさ。
国によってちょっとね、タッチの差はあるよね。
あ、そうなんだ、やっぱね。
うん。
まあでも日本はほら漫画カルチャーだからさ、ワンピースっぽく書いてほしいな、とか思うこともある。
そう、デフォルメしてもいいのかどうかっていうのはね、報道に使うものだからさ。
判決ドンみたいな。やっぱりちょっとね、うん、裁判長に覇気が出ているみたいな感じとかさ、出してほしいじゃない。
そうですね。今ならロギア系も攻撃できるなっていう感じの。うん。
いや、なんかこういうちぐはぐなさ、
うん、
非常にアナログなところとさ、うん、まあ、なんかもう AI 飛び越して AI とかになって、から入ってきたりすると、
うん、
やっぱり何が正しいっていうか、何がいいかのみんなのなんかこれがないからさ、そのコンセンサスが未だね、
うん。あれですよね、日本の裁判だと、例えば被害者の遺族の方が写真持ち込もうとして反対されるみたいなことがあったりしたじゃないですか、過去に。
あ、はいはいはい。
それはダメで、じゃあ AI の証言みたいなのはありになるのかって言われるとなんないだろうなと思いますよね。
だからね、どっちの方がより、なんでしょうか、感情に訴えるか、みたいな話になるよね。
そうそう。だからほら、アメリカみたいに、ちょっと劇場型みたいな裁判をやるところだと、認める方向もあるのかもしれないけど、ましてやね、カメラ入る裁判もあるし。
そうか、そうか。ねえ、うん、すぐ殴り合いになる裁判とかもあるし、他の国には。
なんでカメラ入れちゃいけないのかって話ですよね、そもそも。
別に生中継じゃなければ、後で編集できるもんね、なんかあっても。
いや、編集云々じゃなくって、カメラがあることで、例えば自由な証言がしにくくなったりするのがダメなんですよね。
あ、その、証拠として残っちゃうからみたいな。
まあ、そういうなんか心理が働くのがダメだと。
ああ、取られているという意識が。
そうそうそう。まあ、本当に中立かみたいなさ。
なるほど、なるほど。
うん。
いや、でも、だったら私だって法廷画家がいるから、本当のことは言えません。言いたくない。
あいつが俺の顔を描いてるんで。
その描き方は何だみたいな。悪意に満ちた顔じゃないか。
もっと明るい色を使ってほしいみたいなね。
そうそうそう。印象だいぶ違うだろうみたいなさ。
ああ、そうだね、うん。アメリカの法廷側だと、水彩とかしてるんですよね。
お
色付きなんですけど、ちょっと背景に色入れたりしてたりするよ。
あ、そうなんだ。
うん、
なんかもうシンプルに全員和田ラジオに書いてもらうとかのがいい。そういうもんだって、模式図みたいな。
ああ。そうね。だから、漫画まで行っちゃうと、やっぱりちょっとデフォルメが過ぎるから使えない。ああ。
そうだね。
うん。から、まあ、似顔絵ってことになるんでしょうね。
似顔絵って結構さ、ほら、よく似顔絵屋さんとかあるけどさ、うん、
はい。
やっぱり特徴を強調したがるじゃない？やっぱり。
あ、 そう、だからその路上でやってるやつなんかは、うん、売れるためにそういうデフォルメをするじゃない？
そうね、そうね。
そういうのしない人ですよね。ナンシー関みたいな。
うん。で、だからあんま似てないとみんな思うんだね。なんかあれを見てさ、有名人の裁判とかの絵を見てもさ。
そうだね。あんまり特徴ないように描く。
逆にね。
うん。
ああ。劇画タッチとかとちょっとね。
あ、
うん、それはそれで。
あれですよ。ちょっと前に、某野球選手の通訳をしていた人がいたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの人の裁判で描かれた絵は、美術部かなって感じの。うん。なんか文化祭とかに貼ってあるやつかなって感じです
ね。ああ。あえてなのかな？その、
なんか。どうなんだろうね。
いや、わかんない。なんか、世の中にはさ、ものすごい写実的なの描ける人いるじゃないですか。うん、ほぼ写真みたいな。
うん、ね。あれ、あんな時間かけてらんないからね。
あ、そうかそうかそう。
うん。
動かないでくださいとか言って言いたくなるっていう。書いてるんだよ。
今、デッサンしてるんで。
そっか。いや、ちょっとこういう裁判とかそういうね、まあ、なんか、こう、ちょっと特殊で閉鎖的な部分、世界もさ、はい、確かにどんどん AI 化してきたり、デジタル化してったり、まあ、取り調べだって、ほらね、いろいろ今、
あ、
まあ、デジタル化っていうよりかは見える化だったりするので、
まあ、そっちの方がよっぽど重要ですよね。
AI による取り調べがいいんじゃない？そう
して。ああ、なんかのテレビ番組で見ましたけど、今 AI 面接やってますよね。
ああ、あるね、あるね。
あれと同じで、なんか質問は全部 AI にってことはできなくはないだろうけど、それが適切かどうかはまた別ですよね。
お前がやったのか。
あ。
AI に言われても。
それしか聞いてこないだろうからね。
わかんない。でも、AI だからこそ矛盾とかつけるだろうね、その。ずっと記録を取ってればさ、お前はなんか35日前にこんなこと言ったはずだみたいな。
ああ。でもそれは人間でもできるからね。
いや、忘れてんじゃない刑事とかって。印象になっているって印象論ですよ、多分。
ああ。だから時間どれだけかけても疲れないとか、正確性が失われないみたいな、そういう特徴は活かせるから、事前の取り調べとか、下調べですよね。そういうのには使えますよ。
コンクラベでは負けないから
ね。そうそうそうそう。だから、六法全書全部読み込ませておいて、みたいなことはできるでしょうからね。
だからあれだよね。完全黙秘対喋り続ける AI みたいなこともできるから。
そうね。
ひるまないもん。まあ、ちょっとうまく活用していくっていうことはね、もちろんどこでもやるんでしょうけど、固定画家はどうなんでしょうね、と。そうね。生き残るのかな。
だから最近ちょっと話題になったじゃないですか。ジブリ風の絵を描けるのがどうなんだみたいな。
ああ。
あれで出されても困るよね。
いや、いいじゃない。選べる。報道機関によってタッチを選べるとかね。
ちょっと深刻にっていう。
そうそう、NHK はこっちにタッチだけど、ちょっとね、違う、放送局はもう少し。
ああ。
漫画タッチで。
あ、ほら、だからさ、昔の大統領とかの肖像画があるじゃないですか。
うん、あるね。
ああいうタッチだったらいいんじゃないですか。
ああ、わかるわかる。
なんかジョージ・ワシントンとかあるじゃないですか。
ありますね。
あのタッチだったら、まあ、報道にも使えるし、まあ、性格でもあるよね。
なんか、アメリカ大統領の風刺画みたいなタッチだとちょっと嫌だよね。ふてぶてしい顔だな、みたいな。
ああ。そうね。
ではね、あれでね、味があっていいんですけど。
あれですよね。日本と中国が釣りしてるところをロシアが眺めてるみたいな絵ですよね。
あ、そうそう、いや、例のね、ああいう、ね。ああいう風刺画も描けんのかな、AI ってね。
描けるでしょ。だって、著作権がもう切れてるやつで学習すればいいわけでしょ。
いや、でも、皮肉みたいなところをさ、学ばなきゃいけないわけでしょ、その。要は、そのままじゃ面白くないっていう。
そういうひねったやつを生成できるかどうか、まあだから、それは指定して書かせればいいですよね。うん、できないうちは。
まあまあ、そうかそうか。それは、そうね、そう。自動じゃ、ある意味半自動でね。
そうだね。だからちょっと前にさ、AI に書かせてみたみたいな、トンチンカンな AI で笑うみたいなブームがちょっとあったじゃないですか。
まあ、あったね。
なんか、なんつうんだろうね。手巻き寿司の絵を描かせたら手が巻いてあるみたいな。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。そう、ああいうさ、寒いプロンプトを描く人がまだいるってことですよね。うん。そういうのがいないと、やっぱ皮肉は描けないっていう。
そうか、うん。まあ、そうね。なんか、まあまあまあ、別にいいんですけど、なんか、いや、ちょっとさ、仕事がね、なんかどんなの失われるとかっていう論調の中さ、ランキングの中に法廷画家がなかったからさ、ちょっと気になっているわ。
これから AI によって奪われる仕事にね。
そう。そう。うん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。 番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月12日、中央日報日本語版。タイマー燃やして集団幻覚。現地時間11日、トルコメディアによると、トルコ警察は先月18日、小さな村でタイマー20トンを焼却したということです。タイマーの焼却後、数日間街全体は煙で覆われました。そのため、住民2万5000人は窓を閉めて外出を自制するなど対処に乗り出しましたが、めまいや吐き気、浮いているような症状を経験し、一部は病院に搬送されたということです。ある住民は、タイマーの匂いのため、数日間窓を開けることができなかったとし、子供たちが病気で病院を行き来しなければならないと話しています。当局が押収したタイマーは、時価で計算すると約100億リラ、約376億円に達する量だということです。
うん、
軍警察は、このタイマーが2023年から昨年までの2年間、計226件の薬物捜査を通じて押収したものであり、その過程で1941人を検挙したと明らかにしています。トルコで薬物依存症などに対処する非営利団体の会長は、このような焼却方法は到底容認できない非専門的な方式だとして、間接喫煙が有害なように、公共の場所で薬物を燃やすことも深刻な中毒を誘発する恐れがあると指摘したということです。なんか野焼きみたいにですね、だだっ広いところで一気に燃やした感じなんですよね。
ああ、押収したやつを。
はい。そしたらもうものすごい燃えたっていう。
いや、なんかそういう畑をさ、なんか燃やすはわかるじゃない、消しの畑をとかさ、
はいはいはい、
ナパーム弾でみたいなね。
おお、あるね。
だけど押収したやつだから別にちょっとずつ燃やしてもいいわけだもんね。だって
そうだね。これはね、あの明らかに目的意識があってこういう形式を取ってるんですよ。
あ、こう見せびらかしたってこと？
そのためです。というのも読み上げる上では不要だったんで省いたんですけど、
うん、
タイマーがいっぱい入った袋を並べてアルファベットで文字を作ってるんですよね。それがまあこの村の名前なんですけど、明らかにそこ報道してほしい感じで。
いや、この村は何なん？ここで押収されたってことなのね。
あ、どうなんだ？ただ単に広いからじゃないの？
それは迷惑だろ。そこがさ、そのなんかさ、悪のなんとかだったらさ、
ですね、うん、
生産地とかだったらさ、ここで燃やすことに意味はあるけどさ。
そうだね。でも、あ、でも、街を迫害してるようなイメージになっても良くないからね。うん、だってほら、みんながみんな好き好んでそこで悪事に手を染めてるとも限らないじゃない。
まあまあまあ、そうね、うん。
強制されてたりとか。
はい。
うん、
いや、そのあれじゃないの、パウチに入れたパウチが良くない、有害ガスを。むしろ。
そうね。うん。あんまエコじゃないやつっていうことで。
うん。
ダイオキシンとかそういうやつがね。
どうなのかな、うん、なんかこう、まあ、燃やすってのが象徴的だからやったんだろうけど、
うん、
土に埋めるとかじゃダメだったのかね。
ああ、そうね。長い時間かけて成分が土の中溶け出して悪いことにならなければ、それでもいいでしょうね。
まあ、でもそこでできたなんかほうれん草とかがトリップしちゃうみたいな感じ。
突然変異が。本来取り込まないはずの物質がね。
もうここ、それで有名になっちゃうからね。
合法だっていうことで。
そう。すげえ野菜が取れるらしいっていう。
ああ。タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月14日、NHK。警視庁捜査一課の警部を逮捕。
おお。
警視庁捜査一課で火災の捜査を担当する51歳の警部が、一人暮らしの高齢者が亡くなった火事の現場で、現金およそ300万円を盗んだとして逮捕されました。警視庁は3年前からおよそ10件の盗みを繰り返し、被害総額は900万円に上るとみて調べています。
うん。
警視庁によると、今年1月に江東区で、令和4年10月に渋谷区で発生した、いずれも一人暮らしの高齢者が亡くなった火事の現場で、現金1000円と現金およそ300万円を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
今年1月に外部から匿名の通報があり、警視庁が捜査を進めた結果、原因調査のために訪れた複数の現場で、現金を盗んでいた疑いがあることが分かったということです。
うん、
盗んだ現金は自分の口座に入金したり生活費として使っていたと見られていて、調べに対し容疑を認めた上で、お金がいくらあっても将来のことを考えると不安になったなどと供述しているということです。
うん、
警視庁は3年前から同様の手口でおよそ10件の盗みを繰り返し、被害総額は900万円に上るとみて調べています。 警部は捜査一課で火災の捜査に長く携わり、技能指導官として原因調査などについて指導する立場だったということです。
へー。
捜査一課ですよ。
捜査一課にもやっぱそういうなんかちょっと技能的な人いるんだね。
あ、そうですね。まあまあまあ、上下はあるだろうし。
そうなんだ。でも、火災、まあでも、重要な犯罪をやるんだもんね、捜査一課。
そうですね。うん。うん、ね、いくらでもドラマのタイトルになってますよね。
やっぱ事件性があるような火災とか、ね、そういうのもだったらやるわけでしょ、やっぱり。
ですね。うん。なんか、デカって感じの。
これは匂うな。みたいなこと言ってたの。言ってたのに。
この辺が怪しいみたいな。なんか思いついたふりして一人で行ったりね。
ひらめいたぞと。
ああ。
まあ、家族がなんかいないみたいなね、人だから、はい、人の現場だから、まあ分かりゃしないだろうっていうことなんでしょうけどね。
そうですね。火事で、まあ、被害に遭われて亡くなってしまったとか、そういうことだとすると、もうその金を受け取りに来る人はいないと踏んだ場合に入ったんじゃないですか。
上残ってるのかな？だから金庫とかに入ってるってことなのかな？
ああ、そうだね。
対価金庫とかね。
うんうんうん。まあ、全部が全部ね、全焼ってわけじゃないでしょうから。
火の一番に消しに来るって、こう、警部。早く消せって。
人命救助だっていうね。うん。まあそう。この人たちは後から来る人だからね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。内藤隆は。
まあ、ちょっとでもね、やっぱり捜査一課がね、うん、これだと。ね、
今までは、その地方の警察とかの一巡査みたいな人とかが、これ系の事件を何件かやってるのを取り上げましたけど、ついに警視庁捜査一課ですよね。
はい、だから、なんかさ、要は、前はね、ちょっとまあ、警察でもうだつが上がらない人たちっていう感じじゃない？どうやったってさ。
なんか追い詰められたりとかね。
そうじゃないからね。
そうじゃないんだよね。お金がいくらあっても不安である。ってことは、前提としていくらかあるわけですよ。
だけどだもんね。
だけどなんですよ。この物価高の中と。うん、お米も高いし、みたいな。
結局米のせいですみたいな、ね、報道されたりして。
あと積み立て兄さんね。トランプのせいですよ。
いやー、ちょっとこれは、なんかこう、全般的にね、信用が置けない世界になってきました。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月14日、IT メディア。退職日にファイル削除プログラムを起動。
おー。
退職者が退職日に会社のデータを削除した、そんな裁判が X 上で話題になっています。
うん、
徳島地方裁判所は5月12日までに公開した文書によると、元従業員である被告 A は2021年7月31日に原告の会社を退職。その前日に会社の共有サーバー内のファイルと自身を削除するプログラムを作成。バルスという名称で旅行用のバッチファイルを作成した後、改めてクリーナー .bat という名称のバッチファイルを作りました。
うん、
その後、被告は自宅の PC から会社の共有 PC にリモート接続して退職日7月31日にこれが起動するように設定。同日、このバッチが起動し、共有 PC 内のファイルの削除を実行しました。
うん、
削除されたファイルは被告が業務中に作成したもので、232のフォルダー内に保存されていて、実験装置の操作の手順書や資料、実験データなどが含まれていました。
うん、
被告は引き継ぎ指示を受けていたファイルは一部の操作手順書とファイルで、これら以外については引き継ぎが不要とされていたと主張。
うん、
一方で原告側は削除したファイルは被告が在籍中に行った業務の成果物のほとんどであり、それらを故意に消滅させたと主張。ファイルが消されたことによる再開発費などの支出や被告の給与相当額など計25814785円の損害を被ったと訴えました。
うん、
徳島地方裁判所の判断は、被告たちに連帯して574,212円と、その決算日である21年7月31日から支払い済みまで年 3% の遅延損害金を原告に支払うように命令。うん、原告のその他の請求については棄却したということです。
なるほど。
バルスね、
うん。
これ、たまに映画とかでね、そんなことやってる感じのやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん、復讐みたいな、
うん。
それ実際にやっちゃうとどうなるかって話ですよね。
まあ、でもこれだから、まあ変な、ちょっと研究とかだしね。なんか俺がやった研究、なんだから文句ねえだろっていうのもちょっとなんかありますよね。気持ちとしてはね。
青色半導体レーザーの分野で世界的なシェアを持つ会社だと。
これはだいぶ大変な感じがするね。
そうですよね、うん。結構大きな金額が動くような研究に見えるじゃないですか。
それなのに、この処遇を俺は受けていたんだぞということで。
ああ、そうですね。まあ、クビになったのか、自分で退職したのかちょっとわかんないけどね。
まあ、不満がなきゃ退職はしないんだろうからね。
ああ、そうね。まあ、転職でステップアップってこともあるしね。
ああ、そうかそうか。でもなんかさ、うん、こう、なんかポジティブに辞めるときはそういうことしなそうじゃない？なんとなくさ。うん、やっぱりさ、まあ。
普通に考えると復讐ですよね。
うん。うん、まあ、本当はさ、あれにしてこ、まあね、なんか、消すだけじゃなくて、すべての実験データをさ、間違ったものに差し替えておいてほしいよね。より悪質っていう。
そうだね。実験結果の数字がことごとく間違っていくっていうことになる。うん。ただ、プログラム上は削除するのが一番早いからね。
まあね。
うん。ファイルの中身、数字を探して書き換えるみたいな方がめんどくさいからね。
そうか。
うん。
まあ、あとはすべてハングルとタイ語に書き換えるっていう。
翻訳しちゃうっていう。
うん、
そうね。あとは実験担当者の名前を全部違う人にするね。うん。実験自体は行われていますがっていう。その内容で論文とか出したりすると、論文不正になるっていうことですね。
ああ、そうかそうか、うん。そんなやついねってなっちゃうからね。
なっちゃうんですよね。
まあ、これは、ちょっとね、お互いにとって良くないけどね、これ。
そうですね。この青色発光ダイオードの大手会社って過去にもちょっとトラブってるんですよね。
あるよね。あそこね。うん、あの人ね。
某ノーベル賞とかですよね。
だいぶ揉めてから、アメリカに行ってますけど、みたいなね。
だからまあ、会社としてちょっとね、社員が不満を持つ要因がなんかあるんだろうね。
まあ、だからちょっと、二回あるってのはやっぱちょっとね。
ですね、
うん。その時の反省はなかったってことだからね。
ああ、そうだね。だからまあ、ここに転職する時にはちゃんと事前によく調べて。
いや、会社もさ、もうこういうものだと。うちを辞めてくやつは、もう、すごい気持ちで辞めてくから、プロテクションを入れた方がいいっていうさ。
アメリカみたいに退職ってなった瞬間にもう全アカウントがログインできないみたいな。
そうそうそうそう。
うん。で、あとはもう段ボール持って帰れっていう感じね。
だってさ、もう退職した後なのにこれ家からリモートで行けてるわけだもんね。
あ、そうだ。
うん、脆弱ですよね。
それはね、うん、確かにそうだ。権利関係ガチガチに固めなきゃいけない種類の会社としてはちょっと緩いね。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月15日、ブルームバーグ。中国スタートアップ、AI 医師のクリニック。中国の新興企業が人工知能が患者を診断する世界初のクリニックをサウジアラビアに開院しました。
うん。
上海を拠点とする医療技術集団サイニー AI は4月にサウジアラビアで試験プログラムを開始。この試験ではバーチャル AI の医師が人間の医師と接するのと同じようなやり取りを通じて自ら患者に診断や処方を行います、
うん、
患者はタブレット端末を通じてドクターフーアと名付けられた AI の医師に症状を説明、 AI はさらに質問をしてフォローし、心電図やレントゲンなど人間のアシスタントの助けを借りて撮影したデータや画像を分析、診察が終わるとドクターフーアは治療計画を提示し、それを従来の人間の医師が患者に会わずに確認しサインをします、
うん、
AI では対応できない緊急事態にも人間の医師が対応するということです。会社によると今回の試験に先立つ試験段階においてエラー率は 0.3% 未満だったということです、
うん、
これまでのところ数十人の患者がこのサービスを無料で利用していますが、このプロジェクトはまだ試験段階であるため人間の医師が同席をしています。今のところこのサービスは呼吸器系の不定愁訴に限定されていて約30の疾患をカバーしています。同社は今後1年間で50の呼吸器、消化器、皮膚科疾患をカバーするリストに拡大する予定で、同社はまたサウジアラビアの他の病院とも協力して数ヶ月以内に同様のクリニックを開設する予定だということです。
なるほど。
AI 医師ですよね。
まあ、今でもこれってだから質問とかをしてくるんだね。
そうですね。冒頭の話の AI 面接じゃないけども、まあ今日はどうしましたかと。
ああ。まあ、うん、それのやりとりで、あ、こういう症状があるんですっていうと、まあ、じゃあこっちだな、みたいなことが案外できると。
そうですね。
どうなんだろうね。うん、エラー率はって言うけど。
うん。 まあだから 0.3% 未満だったってことなんで、1000人いたら3人誤診ってことかな。
明日には死にますみたいな誤診。
でも手の施しようがありませんっていう。
もう無理だ。誤診のなんかあれだよね。程度問題だよね、そうなるとね。
そうだね。もう明日死にますって言われて明日生きてんだったらいいけどさ、より悪い病気を見逃したりするのはまずいからね。
いやー、そうね。まあでも、どうなんだろうね。案外、でもさ、その人間がやったとってさ、
うん、
質問しか基本できないわけじゃん。人間だって、人間の医者だって。
そうですね。
基本は。で、まあ検査とかすりゃ別だったら一緒だよね、確かにね。
まあやることはね。
じゃあこの検査しましょうみたいなさ。
そうそう。だから、問診でのやり取りで絞り込みを行って、当たりをつけて、科学的な検査を行って、それを見てさらに絞り込むっていう流れを自動化するってことですよね。
今までいらなかったんじゃないのかっていう感じもしてくたね、そ
んな。今までの診断っていうのは？
うん、いや、要はさ、自分でこれもしかしたらさ、スマホでイエスノーをやっていってさ。うん、
ああ、それ一番間違いが発生するやつですよね。
いやいや、こういう検査が必要なんだっていきなり検査に行くっていうさ。
ああ、うん、検査結果に持って、先生、私この病気だと思うんですけどっていう。
そうそうそう。いや、わかるよ、そのイエスノーの間みたいなのがあるから、もう難しいとは思うんですけど。
そうそうそう。うん、だってね、それってあれですよ。あの、本当は怖い何々みたいなテレビ番組見て病院に行くのとあんま変わんないからね。
あ、そうかそうか。あ、こういう症状もある、こういう症状もあるんだ。
そうそうそうそうそう。
でもこれ AI がそれをやらないとも限らんよね。
ああ。まあまあやってること自体はね、その AI はさ、バックグラウンドの情報は読み込ませてあるわけじゃない。
ああ、そう。
そこが違うとこですよね、素人判断とは。
あ、まあね。
うん。
まあでもそれだって、なんかさ、AI ってさ、こういう可能性があります、うん、こういう可能性がありますといっぱい出すことができるじゃん、なんか。
うん、そうです
ね。ものすごい悪い病気の可能性だって確かにあるよね。
まあまあまあまあ。
その席は、みたいな。
その膨大な論文とかの中にごく稀な症状とかがあればね。うん。
これは、ものすごくレアなね。ケースなので、うん、逆立ちをする必要がありますみたいな。とんでも論文みたいなものを引っ張ってきちゃってさ。
ああ。そうね。ふらついたらもう死にますみたいな。
そう。
まあ少なくともね、その、ちゃんと査読のされた論文とか、まあ、あと出版物そういうとこからしか勉強はしないでほしいですよね。
でもさ、その、わかんないけど、その AI 医師の性格みたいなもん。ものすごいもう、スピーディーすぎて、もうすぐ手術みたいなさ。
ああ。
それも嫌だよね。
それはでもね、ちゃんとある程度その信頼性のおける診断ができることが前提ですからね。こういうのはさ、やればやるほど正確性は上がるもんじゃないですか。
基本的には。
そう。だから、まあ、これはまだ試験段階っていうことで、人間の意思が隣にいて、まあ、それを見守ってはいるわけですし、数こなして、これから先どれぐらい使えるようになるかっていうのを見守る感じですかね。
そうだね。
だってほら、たまに必要があって大学病院とか行くとものすごい待たされるじゃない。
確かに。
ああいうのをちょっと減らしてほしいよね。
まあでもやだよ。最初はとにかく AI 医師しか出てこないみたいな。
うん、ああ。だからその、確実性が 99.9% ですって話になったら、まあそれは人間でもミスを犯す確率としては大体変わんないだろうと。ね、
うん。
で、さっき出てきたようなさ、とんでもない飛躍のあるもの、まあ人がチェックして弾けばいいわけじゃない。
そうか。
んで、まあ、重大なものじゃなければ、まあ、医者行ってもらうとかさ。
なるほどね。
ドラッグストア行ってもらうみたいな方向にしないと、やっぱ混雑は減らないですよね。
そうか。いいとは思うんですよ。うん、なんでかっていうと、うん、AI 医師は無駄話を聞かないからね。では次の質問ですっていう、次に進めるから、
そう、ぶった切れるからね。
そう。早くはなると。
それがね、先生聞いてよ、この間ね、みたいな話をね。
そう。
うん。それはそれでして次の質問ですっていう風にいけるから。
そう。
うん。それでほら、摩擦が起きないからね。
そう。
うん。人間だったらもう先生のところに行かないみたいな話になるけども。
それが唯一いいかもしれない。そしたらさ、もう人間の先生が裏にいてやった方がいいよね。角が立たない断り方ができるからさ。
ああ。でも、冒頭の話じゃないけどさ、AI だったら延々聞けるわけじゃないですか。
まあ、それもあるね。
で、しかも、タブレットの数を増やせばいくらでも並列できるわけですよね。
じゃあ、こちらの部屋でやっててくださいって3時間ぐらい。そうそうそう。
もうずっと無駄話してるおばさん相手にっていう。
あれだね。電源が切れるまでってもいい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月15日、レコードチャイナ。現金引き出すなら本人が来い。
お、
中国湖南省で銀行に定期預金を引き出しに訪れた女性が死亡するという出来事があったと中国メディア現代解放が15日に伝えています。亡くなった女性の甥だという男性が14日に SNS に投稿した内容によると、重病で入院中の女性の医療費を支払うために、女性の娘が自分と女性の2人分の身分証を持参して、中国農業銀行の支店を訪れて、女性の定期預金5万元、約100万円を下ろそうとしました。しかし、行員から本人が来なければ手続きができないと言われました。うん、娘は、母は重病で来ることができないと伝えましたが、銀行側は本人が来るよう改めて求めたということです。
うん、
そこで娘の夫が女性を車椅子に乗せて銀行まで連れてきましたが、手続きに2時間以上かかっている間に女性は銀行内で容体が悪化し死亡してしまったということです。
いやー、
中国メディアによると、その後、政府の職員が、事件はすでに警察が介入している。女性は急病による死亡と確認された。この件は市に報告されていて、現在対応中だと説明しました。
うん、
また、中国農業銀行のカスタマーサービスは、高齢者が移動が困難な場合、普通預金や定期預金の引き出しは代理人が行うことが可能で、代理人と非代理人双方の有効な身分証及び預金証書の原本が必要になる。訪問サービスを申請することも可能だが、対応できるかは店舗に確認が必要だと回答したということです。い
や、この店舗では対応できなかった。
できなかったのかな？まあ、それはできることを、この対応した行員が知らなかったとか、あるよね。
まあ、いや、まあそうだろうね。
マニュアルの不備っていう可能性があるね。
まあ、そりゃ、やる気の問題だよ、多分。
ああ、そうね。普段やんない手続きをしなきゃいけない。
まあ、こんな時ね、AI 銀行員だったら大丈夫だったのに。
そうですよね。全サービスをしっかりラーニングしていればね。
確かに、いいこともあります。
そうだ、マニュアル通りっていうのは、いいこともあれば悪いこともあるってことですよね。
そうなの
よ。
そうなの、うん、いやー、まあ、だから両方いるべきなんだけどね。
そうだね。だからまあ、アシスタントとして AI があるのは悪い世界ではないですよ。
そうだね。
うん、まあ、その代わり、原発がうなりを上げたりするわけですけども。
うん。
うん、それはトレードオフですよね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月16日、産経新聞。国会で踊るな。ニュージーランドの国会で先住民マオリの舞踊ハカを披露した議員に最大で3週間の停職という懲罰が下されるとイギリスガーディアン紙が報じました、
うん、
問題の発端になったのは当時統治していたイギリスとマオリが1840年に結んだワイタンギ条約の再解釈でした。右派のアクト党は条約によりマオリが非マオリに比べて特権を得ているとして再解釈のための法案を提出しましたが全土で抗議運動が起こる事態になりました、
うん、
そうした中開かれた2024年11月の国会の採決で否決を目指すマオリ党が行ったのがハカでした。
うん、
同党の議員が立ち上がると、おたけびを上げて持っていた法案のコピーを引きちぎり投げ捨てます。ハカだと気づき、ここでそれはやめてくださいと停止を促す議長の困った表情をよそに、同党の議員と前に進み出ると、勇壮な踊りで廃案を訴えました。国会は審議が一時ストップしたということです。今年5月14日に発表された特別委員会の報告書では、他の議員を威圧する可能性があり、国会侮辱罪に当たると結論付け、同党の共同党首には、同国国会史上最長とみられる3週間の停職処分が課されました。給与は受け取れず、年次予算審議にも参加できないということです。国会での墓が功を奏したかは不明ですが、この法案は結局4月の審議で否決されていたということです。
なるほどね。
頑張って、頑張ってって聞こえるやつですよね。
それは、
うん。
だいぶ日本的な解釈のやつ。
オールブラックスのやつですよね。
うん、まあ、確かに、じゃあ、ね、これ難しいよね。確かに、そのなんか、主張として、
うん、
要は、大きな声を上げてはいけないとか、そういう方だもんね。要は、
単純に考えると。まあ、おたけびですからね、あれ。
うん、だから静かにやればよかった。めっちゃ静かに。
そうなのかね。あれはさ、だってさ、戦いの前のおたけびなわけですよね、
うん。
歌詞の意味はちょっと私翻訳を聞いたことがないからあれですけど、うん、まあ少なくともさ、自分たちを鼓舞して相手をバカにするみたいな言葉が入ってておかしくないじゃないですか。
まあね。
ぶっ倒せみたいな。
まあ。
ってことは、相手を威嚇してるわけですよね。
下向いてボソボソ言えばいいんです
よ。お前しねえ、お前しねえ。それはね、まあ、そういう、なんつうの？伝統的にそういう踊りだったらいいですけどね。 それはさ、民族の誇りでもあるわけだから。
まあでも、一応 TPO をまあわきまえて、今できる最大はこれだっていうことで。
ああ、そうね、うん。うん。いろいろ混ぜると、まあ、おたけぶのは良くないだろうなっていう判断はしてほしかったってことですよね。
静かに目を見開いたの舌出したりみたいなのはできる。あれは別にね。
そうね。あ、まあ、国会でアッカンベイは侮辱に当たるかどうかみたいなね。
またね、そこは議論が。うん、まあ、でも。
また第三者委員会とかになりますよ、きっと。お
また、第三者委員会。なんだって第三者委員会が立ち上がりますからね。
ああ。そうですね。私とあなた以外の第三者。
プロ第三者委員会がいてもいいよね。もう私もう仕事が第三者委員会です、ね。
ああ、株式会社第三者委員会っていう形で。
どこ行っても。それぐらい仕事が多いですと。
それただの弁護士事務所ですよね。
ああ、そうかそうか。第三者委員会さ、弁護士である必要ないよね、だってさ。
ああ、どうなんでしょうね。まあ法解釈とかが結構密接に関わってくるからですよね。
まあそういう人もいてもいいし、うん、どっかの酒屋の社長とかでもいいよね。
ああ、公平な目でね。うん。てやんでっていう。
そうそう。それはありだろ、ありみたいな。
こんなんじゃ、お嬢ちゃんが報われねえじゃねえかよ、みたいなね。そう。おっさんがいてもいいってい
う。そういう第三者委員会があってもいい。
テレコミいただきました。ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月16日、MBS ニュース。交番でゲームしている警官がいる。兵庫県警は16日、同じ警察署に所属して交番に勤務する警部補と巡査、巡査長ら計8人に対して職務を懈怠したとして懲戒処分を下しました。38歳の警部補1人が減給1ヶ月の処分、男性巡査部長2人と男女5人の巡査が戒告処分です。警察によると、警部補らは去年10月から12月にかけて、交番の休憩室などで、使用のスマホで同じゲームアプリを起動させて、チームを編成し遊んでいたということです。
うん。
本部に、勤務中に交番でゲームをしている警察官がいるとの投書があり、調べたところ、勤務中の行為が発覚したということです。
うん。
警察はゲームアプリの名前は明らかにしていません。1回あたりのプレイ時間は約20分で、12人以下でチーム編成して、他のグループと戦うようなゲームだということです。
うん、
警部補らは時間を決めてオンライン上で集まり、これまで10回以上ゲームをしたと説明しているということです。
おー。
チームを組んでいた。
まあ仲いい証拠だよね。
そうですね。チームワークはいいね。
いいよね。うん、模範的な交番かもしれない。
ああ、そうだよね。いざっていう時の連携が試されるわけですよね。
そうそうそう。
そのためにやっぱ普段から。
訓練の一環ですよと。
そうですね。
ああ、でも。休憩室でゲームっていうのはやっぱりもうこち亀をね、思い出させますね。
そうですよね。だあれはさ、そのりょうさんが周りに強制してる時もあれば、うん、まあ本人たちも楽しんでやってる時もあるわけですけど。
ああ、そうだ
ね。うん。まあみんなでね、意気投合してワイワイやってる分には構わないんですよね。
まあだからほら、通報があっても行かないとかのレベルはダメだけど、まあ、ね、それ以外はいいじゃないかと。
そうだね。出動要請があってもちょっと今いいところだからってことがなければいいですよね。
それはこち亀だから。で、お前やっとけって言って、ホンダがやらされてるっていう絵とかをよく見た気がする。
ホンダの方はね、バイクで行ける分、緊急出動多そうなんですけどね。
近くで喧嘩だとかって言うと行くから。
そうですね。だまあ、休憩室やってたとはいえ、休憩時間だったとは限らないわけで、うん、しかもさ、警察ですからね、一応。交番だろうとさ、交代交代で休憩しなきゃダメじゃない。
確かに。全員だね、これは。
全員いなかったらダメですよね。
まあでも、休憩に何をするかっていうのは別にね、また議論があるよね。
そうですね。最近、おまわりさんのコンビニ利用は認めてくださいみたいなさ、あとサングラスかけてもいいですよみたいな、ちょっと昔よりも緩くなってる部分はあるじゃない。
まあそうなると携帯見ててもいいですかになるもんね。
ああ、そうだね、うん。どこまで認めるかですよね。
お前 X に書き込んでるのは何かみたいなことになっちゃうからね。
街との交流をっていうね。そう、だからバトル中に猫ちゃんに出会いましたみたいな X に投稿みたいなのがありかどうかっていう。
難しいところね。アメリカやってくるからね、アメリカ系
とか、ね。やってますよね。
あれは。うん、宣伝目的でやってくからね。
まあ嫌われてるからですよね。
そうだね。そしておそらくフォローしてるやついないと思うんだよね、アメリカの警察を。
マスコミがやってるんじゃないですか。
そうだと思うよ、うん、一般の人はね、違う。クソリプを投げ込んでいる。
ああ。 タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月16日、ニューズウィーク日本語版。配達先で排泄。アマゾンの配達員の女がアメリカ・カリフォルニア州の住宅で配達中に玄関先で排便していたことが防犯カメラの映像から明らかになったと FOX11 ロサンゼルスが報じています。タマラ・ベドイさんによると、母の日の朝に届いた荷物のそばに人間の排泄物が残されていたということです。さらにその後、同じ配達員が別の家でも同様の行為を行っていたことが確認されたということです。防犯カメラには、排泄後にナプキンを捨てたり、他の家の芝生で放尿したと見られる様子も映っていたということです。アマゾンは FOX11 に対し、この配達員の行動は極めて不適切で遺憾とした上で、当該ドライバーはすでに業務から外されていると語ったということです。ところ構わずなのかな？
いや、これだけ過酷ってことですよ。
あ、そうね。途中でトイレに行く暇もない。
もう、あれですから。はい、すぐに届けなきゃいけないからと。
あ、そうですね。早く早くっていう風に本部からは言われるでしょうね。
そう。だから、うん、ね、まさに確かにトイレの時間を削ればできますよってことなんで。皮肉ですよね。
ああ、そうか。こんなことをしなければいけないのは誰のせいか考えてみてほしいってことですよね。
お急ぎ便をクリックしたお前だっていうことで。ああ。
だからといって便をしてくれとは言ってないじゃないですかっていうね。
ね、副産物ですよと。
ああ、これが本当のお急ぎ弁っていうことで。
日本だったらウケるんだけどな。
日本だったらね。だまあ、いろんなところでやってるってことは、まあ、致し方なくなのか、もしくは、恨みがあってみたいなことですよね。
でも、いつもいつもお前はと。なんか、小分けにいっぱい頼むだろうと。それはあるかもしれない。
まとめて配送にチェックを入れろと。
そうそうそう、そう。今日3度目だぞ、毎日はってなると、もうそれはね、やっちゃいますよね。
5月16日、TBC 東北放送。陸上自衛官、停職5日。2021年から一昨年にかけて、宮城県の陸上自衛隊の駐屯地で、隊員の二の腕を繰り返しつまんで不快にさせたとして、16日、30代の三等陸尉が停職5日の懲戒処分を受けました。一昨年5月に被害を受けた隊員が付属部隊に被害を相談したことで発覚したということです。三等陸尉はコミュニケーションのつもりだったと話しているということです。
なるほどね。
ああ。
まあ、飲みニュケーションみたいな。つまみニュケーションをしてたん
ですよ。えいえいっていう感じでね。
つまみつままれの関係だよ。
ああ。そうか。つまみ返されていれば、コミュニケーションは成立してた可能性はあるね。うん。そうか。ちょっとやめてくださいよって強めに言われてたらダメですよね。
そう。まあ、もしくは、もう鍛えまくってればつまめないはずだろうと、う
ん。あ、体脂肪率の問題だ。
そういうことだ。
そうね、筋肉がパンパンだったらもう皮もつまめないと。
そう。
うん。
これはどういうことだと。
ああ、そうか、陸上自衛隊にあるまじきだと。
そう。
そうか、でもやっぱちょっとぐらい脂肪ないとさ、持久力がないじゃない。
ああ、そう。
うん、陸自は持久力大事ですよ。
まあじゃあ、まあでもこれ、あれなんですよね、その他に教えるべきだよね、そのコミュニケーションとして何が正しいかってさ。
あ、そうですね。上司としてどうやって部下に対応すべきか。
うん。だからなんかこう、髪切ったって毎回聞くとかね。ずーっと丸刈りですけどっていう。
張り込みいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月17日。ペンオンライン。マンハッタンで人間カーペット。
ん？
ニューヨークマンハッタンの路上で通行人がカーペットを踏んだ瞬間、おうという声が、あるアメリカ人男性が行っている人間カーペットというパフォーマンスが SNS で拡散しています。問題のパフォーマンスを行っていたのは、ケビン・カーペットと名乗るストリートパフォーマー。彼は人間カーペットという自らをカーペットに包んで公共の場に横たわって通行人に自分の上を歩かせるという行為を続けています。本人はアートと主張していますが、SNS では性的な目的ではないか、フェティシズムにしか見えないといった声もあり、倫理面での議論を呼んでいます。ケビンさんはこのパフォーマンスを1980年代から行っているということです。ニューヨークのクラブカルチャーでは長年にわたってパーティー会場やイベントで同様のパフォーマンスを続けてきたということです。2008年には歌手のレディー・ガガもインタビューで彼に言及しています。 2022年のザ・カット氏のインタビューでケビン本人は、これは性的な行為ではない。自分の内面と向き合うためのものだと説明。僕は興奮しない。上を歩く人の気配を感じながら声を聞き、自分が人間であることすら忘れていく。それが目的なんだと語っているということです。
いや、どこかで聞いた気がするっていう、
ね。ああ。
溝になっていた方もいるけど、同じですよね、
うん。私はカーペットになりたい。
ねえ、これは。うん、
だカーペットに包まれてるんで、上見て覗いてるとかじゃないわけですよね。
ああ、見えない。顔は見えないんだ。
見えないんでしょうね、きっと。だって、気づかずに踏んだら驚いたみたいなリアクションをしてるんで。
声は出さないでほしいよね。
ああ、そうね。予想してた場所じゃないとこ踏まれるとやっぱ声出ちゃうこともあるでしょ。
なりきれよっていう。ああ、カーペットに。
もっとね。うん。
うわ、興奮しないって。そんなこと言われても
。そうね。まあ興奮はしないかもしれないけど、いきなり柔らかいもの踏んでこけちゃったりしても危ないだろうとは思いますけどね。
まあそうだね。
うん。だって一見カーペットにしか見えないから驚かれてるわけだしね。
くるまっちゃったらそうだよね。ねまあそこにね、なんかほら、アマゾンのね、排便する人が来ちゃったりしたら、もっと困っちゃう。置き配ですね、というよね、そこに置いて、お、ちょうどいい膨らみがってことです。そこに、ね、やっちゃう。
多分犬とかは粗相をしてたりするでしょうね、きっとね。
匂うからね、なんかね。
そう。でもそれすらも自分が人間であることを忘れるっていう風に言ってるから、受け入れていくんでしょう。
当然カーペットですから、熱々のコーヒーもこぼすよね。
はい、なんか、ちょっと昔テレビで見た系のパフォーマンスになってくるね、そうなるとね。
まあだから、なんだろう。いやでもお金用とかはないんです。パーティー会場とかだったらもらえるってことなんだ。
あ、そうだね。パフォーマンスしたらもらえるんじゃないですか？
払うかな。
ああ、楽しいかって言われたらあんま楽しくないよね。
まあ、金持ちの道楽で、なんか、呼ばれて払ってくれるのかもしんないけどね。
なあ、片隅にいるっていう感じでね。
妖怪じゃねえか。うん、日本にも座敷わらしってものがいましてねて。
ああ。この人踏んでも幸せとかにはならない気がするからね。
いや、そういうのつけちゃうべきだよね。踏むとラッキーだよっていうかさ。
ああ、そうか。
ニューヨークの中で探してね、みたいな。
どっかにあるからっていう。
そうそうそう。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
5月22日、北海道、午後8時8分頃、路上で性別のわからない人が、お面をつけて帰宅途中の生徒につきまとったということです。つきまとったのは170センチぐらいで、灰色パーカー、ひょっとこのお面をかぶってフードをかぶる人物だったということです。
あー。
おー。鬼滅の刃の可能性があるね。いつの間にか里に紛れ込んでしまっていたっていう可能性が。
そうだね。
うん。
最近だとそうだよね。
ですね。映画も公開されるってことで。
また、改めてね。
うん、はい。だからこういう、そう、SNS で拾われることを前提にした CM なんじゃないかっていう。
あー、なるほどね。
うん。話題作り。
パーカーだけどいいのかな。
あー、そうだね。浴衣とかではない。
まあでも、なんすかね、その、正直そのさ、うん、スクリームお面とかと一緒で、やっぱあれはいかんよね。
どうなんだろうね。ひょっとこはさ、まあもともと人を笑わせるためのものじゃないですか。
笑えないよね、今は。
ああ、どうなんだろうね。その、面白おかしく踊るから笑ってるのであって、お面だけで笑ってるわけじゃないってことか。
まあ、そうだね。うん。
そのひょっとこ踊りか、大事なのは。
アホですってことだもんね。
そうだね。うん、でも変顔で笑うっていうのもあるじゃないですか。
まあまあ、そうか、そうか。うん、
じゃあ、それ自力でやれってことだね。
そう。変顔は面白いけど、やっぱひょっとこは、これ撮ったら真面目な顔してそうだなと思うもんね。ギャップがありそうだよねって。
ああ、そうだね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり人間カーペットね。ニューヨーク。
もう80年代からやっているという。
知らなかったけどね。
だからある種伝説的なパフォーマーなんじゃないですか？
売れに売れてはいないから分かってなかっただけだよね。
そうだね。アングラー級の伝説ですよね。
だってしかもさ、なんかコインとかもらわない系じゃんだ。
ああ、そうだね。
お金集めれないもん。
そうだね。動かないパフォーマンスしてコインをもらうみたいなやつじゃないよね。
もしかしたらそのカーペットの横にお金を置いていく人はいるのかもしれない。
ああ、知ってる人はね。 あとは、まあ、カーペットに突っ込んでいくっていう形で。
でもさ、通行人は拾っていくよね、落ちてるから。決してうまくいかないよね。
ああ、そうか。
あとは、あれだよね、コラボ的なやつで、こう、マーケティング的にお金もらうとかさ、企業から。ああ、
なるほど。
ダイソンの CM とかさ。
ケビンさんの上をね。
めっちゃ吸われてるっていう。あの、窒息死させるまでっていう。すごい吸引力ですっていう。ああ。ギブするっていう。
そうだ。あとはまあ、クリーニング屋とかね。
ああ、消えるっていうね、シミが。
シミが消えていく。
このケビンさんがおもらししちゃったけど、消えるとかね。
うん、ああ。そうね。もうずっと動かないでいるから、そこで出しっぱなしだっていうことで。
そう。
うん。どうなんだろう、あの、ケビン・カーペットさん、英語で検索すると、顔出てたり出なかったりしてるんですよね。
あ、うん、隠れてる時に。
そうそうそう。だからそのマスコミが写真撮るように、あの、顔が出てる時もあるんじゃないかなっていう感じではある。
なるほどね。うん。でもさ、カーペットだから安心かっていうとさ、最近、ループとかが通ったら死んじゃうかもしれない、ね。
まあまあ、ほら、カーペットはさ、普通、路上には敷かないじゃない。
ああ、そうか。
まあ敷くとしたらお店の前とかですよね。
だから、そういうとこには潜んじゃダメだね。
あ、うん、そう、危ないからね。だからまあ、呼ばれていくのがいいタイプなんだろうかな。
よ呼ぶやつもすごいな、この人呼ぶの。
どうなんだろうね。やっぱだからその、長年続けてるからカルト的に人気があるっていうのはあるじゃない。
なんか、失敗したモノボケみたいじゃん、だって。
それ意地になって続けてるみたいな。
そうそう。40年すると面白くなってくるっていう。
ああ。そうか。なるほどね。うん。なんか意味ないことずっと続けてると、なんか、ある日タモリクラブに取り上げられるみたいな。
そうそうそう。
うん。なんか、あれですよね。片手だけ落ちてる手袋の写真をずっと撮ってる人みたいな感じ。そう、
ね。だいぶマニアックな路線を突き詰めた人ってことだな、
ね。そうだね。だからずっとやってればいい。うん、だから踏まれるのが嫌だったら壁になるとかもありですよね。
確かに。なんかそっちのパフォーマーはね、なんとなくパントマイムでいそうだけど、やっぱり。
あ、そう。
なかなか床はいなかったんだ
ろう
ね。
そうだね。人々に踏まれるのを、しかも40年続けられる人だったってことですよね。
ね。なんか、40年の間に骨折とかありそうだけどね。なんか、ジャッキーチェンじゃないけどさ、いや、まあ、体中の骨は折っているみたいなさ。
折れてないところがないっていうね。うん、だしばらくすると、最近はそこカーペットないなっていう日が何日かあるっていう。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。